では行きましょう。皆さんこんにちは、コーチのタクです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しすぎたかもしれません。久しぶりの音声投稿になりますね。実はですね、この3週間ほどいろいろありまして、いろいろというのは割とプライベート的なことなんですけれども、4月のですね、13日から4日ほど家族で沖縄旅行に行ってました。で、その前はですね、旅行前ということもあってですね、その分前の週にいろいろ仕事を寄せていたので、なんだかんだこの 2,3 週間はかなり多忙な日々を過ごしておりましたというね、言い訳になってしまいますが、そんなこんなでね、音声配信の方もだいぶ期間がまた経ってしまいました。で、沖縄行ってきたんですよ、家族で。はい。で、楽しくね、過ごしてきました。去年も沖縄行ってきたんですけど、去年はね、ちょうどこう、雨のシーズンというか、僕たちが行く週だけ雨みたいなね。だから毎日土砂降りの沖縄だったんですけど、今回はですね、ほぼ晴天に恵まれまして、沖縄ならではのね、青い海とね、綺麗な魚たちを毎日見ることができました。子供もね、大喜びということで。はい、そんな感じで、沖縄旅行行ってきたんですけれども、実はですね、沖縄旅行行った、沖縄旅行明けですね、木曜日の夜帰ってきたんですけど、金曜日ですか。17日の金曜日なんですけど、その午後からちょっとビジネス交流会があったりして、もう早速お仕事だったり活動的に動いてたんですけど、なんかちょっとね、これまでの疲労が溜まっていたのか、沖縄の寒暖差なのか、沖縄で遊びすぎたのか、高熱を出しまして、なんか朝からちょっと体だるいなと思ったんですけど、その後ね、ちょっと交流会で皆さんと話してる時に、なんかだんだんちょっと寒気がしてきてですね、頭も痛くなってきて、関節痛も併発しまして、これは熱だと思いまして。で、交流会終わりまして、すぐに家に帰ってですね、解熱剤を飲んで、もうそのまま寝込むということで。熱はね、幸い1日ぐらいで収まったんですけど、その後ですね、なんかこう漢方っていうんですか、水ぶくれみたいなものが手足にできまして、体のだるさとか喉の痛みですね、声も枯れてしまってね、喉の痛みもあって、4、5日はちょっと後遺症的な感じで、ちょっとこう本調子ではありませんでした。ということでですね、そうなんですよ、怒涛の仕事、沖縄旅行からの体調不良って感じで、ようやく挽回できた今、こうやって音声を配信しているわけです。寒暖差かなと、あとね、ちょっと沖縄遊びすぎましたね。基本的にはね、午前中海行って、で、海で遊んでですね、子供たちと言っても、下の子はちょっと海にまだ苦手みたいでね、上の子が海気に入ったみたいでね、一緒に海で泳いでシュノーケリングをして、午後は出かけるみたいな感じ で、夜はいろんなところに食事しに行くみたいな感じでですね、終始動き回っていたわけなんです。で、今日のテーマ、中年の課題ということでですね、つまり何が言いたいかというと、仕事もね、遊びもね、やりすぎると体調崩すっていう、何なんでしょうね、この中年ならではの体力不足。恥ずかしながらですね、体力ないですね。なんか20代の頃はそれこそ社員旅行とかでね、オーストラリアとかハワイとか、あと香港ですか、マカオとかグアムとかもいろいろ行かせていただきましたけどね、なんかもう4日間毎日ほとんど寝ずに遊んで、次の日普通に仕事してるみたいな。で、体調基本そんなんで崩すことはないみたいな。しかももうね、20代の社員旅行ですから、もうお酒飲みながら、夜遊びしながらみたいな感じでね、もう倒れるまで遊ぶみたいな感じだったと思います。 で旅行明け速攻仕事、もう怒涛のごとく仕事みたいな感じだったんで、体調崩さないんですよね全然。まあた辛かった記憶ありますね。あ、めっちゃ遊んだ、明日仕事か、ちょっとだるいなみたいな、そういう感覚はね今でも覚えてますけど、でもなんか普通でしたよね、全然へっちゃらでしたよね。ところが今ですよ、仕事も遊びも頑張りすぎると体調崩すっていうね、これ僕だけかもしれない、僕こう虚弱体質なのかな。皆さんどうですか、頑張りすぎて熱出したりとか体調崩すことありませんか。まあ、そこまではなくてもやっぱり20代ほど30代ほどこう体力が持たない、例えばすごく眠くなっちゃうとか、あと全然頭が回らなくなっちゃうとか、なんかその集中できないとかモチベーションが切れちゃうとかっていう風に、なんかこう若さゆえのゴールデンタイムって今ないですよね。これ中年の課題です。はい。でそれでも無理しちゃうと体調崩しちゃうんです。でも体調崩すとね、数日間はやっぱそれで奪われますし、一回体調崩すと今までの自分の取り組みペースが崩れてしまうじゃないですか。で崩れるとまた取り戻すのにも時間かかっちゃって、事実ね、僕も朝6時起きからの仕事をしてみたいな、まあ、自分なりのルーティーンをちゃんとね持ってたんですけど、やっぱ体調崩してからそのルーティーン崩れちゃいましたね。まあもちろん体調悪かったですから筋トレにも行けなかったんですよ。だからね、一昨日ですか、土曜日に久しぶりに筋トレ行ってきたんですけど、もう全身が痛いです。本当2週間ぐらいジム行かないだけでもこんなに筋肉痛って残るんだぐらいにね、本当に情けない、もう本当に情けない、情けない。だから本当にね、健康管理とかペース管理ってますます重要ですよね。先ほども話しましたけど、やっぱりね、その無限に頑張れるっていうね、これってやっぱ10代20代のもう期間限定のゴールデンタイムなんですよね。でそれはいつかは去ってしまう。いやでもね、いますよ、たまに経営者の方と話すと、なんか君そんな体力ないのみたいな、俺悪いけど20代の時より今の方が元気だよみたいな、まあ、そういうなんか無敵系の経営者さんもたまにいらっしゃいますけど、僕割と凡人系なんでね、そんなこう無限体力も無限集中力もない方なんで、うまくその自分という資本をね、やりくりしなければいけないなと思います。なんでやっぱり大前提は健康管理ですよね。無理をしないというか、当たり前ですけどしっかり睡眠をとること、食事に気をつけること、適度な運動をとることみたいなね、そういう生活改善、生活習慣ということは本当に今気をつけてます。だからもう睡眠もそうですし、食生活も運動もそうですけど、とにかくね、そこはもう常に取り組んでますが、皆様はどうでしょうか。最近ちょっと疲れやすくなったなとか、集中しづらくなったなとか、そういうような自覚症状はありませんでしょうか。ありますよね、あってほしいなんて言いませんけど、まあ、なもんでね、やっぱり40代ミドル世代からは量ではなく質で勝負していかなければいけないなと。時間をかけてね、こう成果を出すというのは僕たちにとってはやや不利なもので、どちらかというとこう時間をかけすぎずに質の部分で勝負をしていく必要があると。でそのために今 AI がありますね。 AI 以外にもいろんな便利なツールが、タスク管理ツールだったりとか、いろんなツールがありますから、そういったツールをね、できるものは利用して量ではなく質で勝負できるようになっていかなければいけないなと。事実ね、AI なんかもすごく僕の中では業務効率化になってます。昨日なんかも塾生さんとのワークで、スピーチを作るための企画書を作りましょうみたいな話をしたんですけど、企画書をね、そのセッションの時間内で一から作ってたら、もうそれだけで数十分かかっちゃいますから、受講生とヒアリングをしながら、そのままそのヒアリング内容をチャット GPT の方に打ち込んで、これをもとに企画書作ってください、ワードに出力してくださいっていう、まあ、セッションしてる間に AI の方に投げて、で AI の方が企画書を作ってくれるみたいな、同時並行でできたわけなんです。ものの数分で企画書できちゃう、企画書のテンプレートが出来上がっちゃうわけなんですよ。 そういう感じでね、僕もそうですけど、皆さんもね、その自分自身のやっぱり余計に時間がかかっちゃってるものとか、あと手が止まってしまうことってあると思うんですよ。こう、例えばこの部分さえ判明すればアイデアが浮かべば次進むんだけど、ここの部分で止まっちゃうんだよねっていう、悩んでしまうんだよね、思考が止まってしまうんだよねっていうところ、実はこの時間って意外に長いんですよ。長いと思います。なんかやること決まってればそれをやればいいんですけど、何していいかとかわからないとか、始まるまでのこのロスタイムっていうんですか、こういったもので結構時間を取られてしまってるケース多いんじゃないかなと。で、逆、それだけじゃなくて、そこで止まったりとか考えちゃって、何も進んでないのに考えちゃって疲れちゃって、なんかいよいよやろうと思った時には、なんかすごく頭がカッカしちゃって、今日もう無理だみたいな、集中力ないわみたいになっちゃうみたいな。なんで結構スタートライン切るまでに結構息切れしちゃってしまう、息切れをしてしまうケースも多いもんですから、そういう部分でね、時間奪われないように、本当にスタートラインちゃんとすぐに切れるように使えるものはどんどん使いましょうってところですね。で、そういうのは結構自覚はしてるものの改善できていないっていう事例もあるんで、そういう場合はやっぱ相談した方がいいですね。やっぱコーチなんかもそこがすごく大事かなと。どうしてもここで悩んじゃうんです、どうしてもここで止まっちゃうんですっていう言葉よく聞きます。で、自分一人だとそこでそこまでになっちゃうんですけど、やっぱコーチついてるとそこの部分じゃ解決しないといけないですよね。じゃあそこどうやったら良くなりますかねとか、何があったらいいですかねってところをちゃんと深掘りして、必要に応じてね、その自分なりのツールを作るとか、ルーティンを見つけるとか、自分なりのこうフレームワークを持つみたいな解決方法ってちゃんとそれぞれあるのでね、それを見つけることって大事なんじゃないかなと。つまりこう、質で勝負するためには質を担保するための土台っていうものを作らなければいけない。で、その土台っていうものがない状態で質を追求しようとしても、結果的には両勝負になりかねませんので、土台作りはね、気をつけてほしいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ今日はね、ちょっと久しぶりの音声配信ということで、何が言いたいってわけでもなくて、割と中年の課題ということでね、僕たちの世代ならではの課題がありますというお話ではありましたけども、最後ではありますけれども、合わせてね、自分にとっての幸せって何かっていうところもちゃんと考える時期なんじゃないかなと思います。なんかがむしゃらに仕事するとかね、いろいろこう遊びまくるとかね、それがこう幸せ、やりがいって感じられる時期もあったと思うんですけど、ある程度こう経験してくると、そういうものがまあこう想定できてくると、楽しみ度合いっていうものが想定できるようになってくると、自分の中でね、しっくりとね、こう幸せを感じられる時間とかね、場所っていうんですか、そういうものも分かれてくると思うんです。僕の場合はやっぱり家族との時間はすごく大切な時間なんですよね。昨日もグループワークあったんですけど、昨日妻の誕生日だったのでね、グループワーク後に、奥さんとのね、まあ、妻と子供とちょっと誕生日会軽く開いたんですけど、まあそういうね、ささやかな時間が、昔は僕にとってはどうでもよかったんですけど、今はすごく僕にとってはかけがえのない時間だったりしますと。うん。なもんでね、皆さんにとってのかけがえのない時間って何でしょうかと。そういったね、かけがえのない時間っていうのをちゃんと取りながらも、自己検査に当てる時間っていうのも当てなければいけなくて、そうするとますますやっぱり質を、もう量に走らないっていうこと、本当重要です。やっぱね、これもね、難しいんですけど、やっぱ今までずっと量でやってきた人は、こう質に移行するのって難しいんですよ。なんせ量でやってきたわけですから、なんだかんだ量こなせばできちゃうっていう自分の中の成功事例があると、質に振りづらいですね。でも何度も言いますけど、その量でどうにかなるっていうゴールデンタイムっていう、まあ、要は量でこなすってことは、その分自分の体力が必要なわけですけど、体力は残念ながら加齢とともに落ちていく傾向にあります。仮にね、運動したとしても、だからといって20代30代のもう底抜けの体力を取り戻せるかどうかでいうと、なかなか難しいわけですから、限られた自分のリソースをね、どう有効活用するかっていうと、やっぱりちゃんと質の方に移行しなければいけないのかなと思います。じゃあどうやったら質を担保できるのか、量ではなく質に移行できるのかなってなった時に、まあ、まずはやっぱ時間を区切るっていう そういった、装置を作っておくっていうんですか、まあ、よくポモドーロタイムってポモドーロテクニックっていうんですか、25分5分でね集中力を途切らせないように休憩挟みながら短時間で作業するみたいな、そういったポモドーロテクニックを使うっていうものもありますし、あとはちゃんとこの時間にこれをして、この時間だったらこれをするみたいな時間割を立てておくってことも大事ですね。時間決めておくっていうのはすごく大事だと思います。時間割ですね。この時間にこれをやるっていうのを決めておいた方がいいですね。で、あとはこれは僕なりの手法ですけど、詰め込みすぎない、なんかこうあれもできるしこれもできるしっていう風にこうイメージではね、5個とか10個ぐらいタスク並べちゃうんですけど、実際5個も10個もねタスクできないんですよ。せいぜい 2,3 個ぐらい。いやいや自分は5個10個のタスクできますよって方もいらっしゃると思うんですけど、あんまりね自分のできるだろうとかやりたいっていうような期待過剰にならない方がいいんじゃないかな。言うても3つぐらいできれば OK ぐらいまでにハードル下げておいて、その3つだけはその代わり、ハフトゥーでね、必ずしなければいけないタスクにしておくっていうような、まあ、これも量より質ですね。たくさんの業務を数をこなすよりかは、もうこれをやらなければいけないって優先度を見極めて3つ集中してやるみたいな。で、また体力あれば残務の方に手をつけるみたいな。まあいろいろあれとこれあくはね一例で僕のやり方であって、それが全て正解とは思いませんけども、皆さんなりにもねちょっと量ではなく質で勝負できるためのなんかツールというか取り組み方っていうのを見つけてほしいななんて思います。はい、さあそんな感じでね、今回のテーマ中年の課題ということでした。はい、若さっていうねこの期間限定のゴールデンタイムはもう我々にはないわけですから、これからはね量ではなく質で勝負していきましょうと。で、質を担保するためには、時間を区切るとかね、時間割り化するとか、あとはタスクの量を増やすのではなくて、優先順位を見極めてタスクを最小化するってところも大事なんじゃないかなと。まあ、最後にね、そのためにやっぱり見切るっていうね、もうこれはやらないっていうね、やらないことを決めるってことも結構大事です。はい、これもやりたいあれもやりたいって欲張りになるほど絶対にね必要なく量になってしまいますから、もうやらないってね決めることも大事なんじゃないかなと。はい、ということで皆さん今日は何をやらないか、その代わり何をやるか、この2つねしっかり見定めてから今日を取り組んでくださいということで、今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次の音声でお会いしましょう。コージタクでした。それでは。